こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月に入りましたけれども、もう秋真っ盛りですね。
本当ですね。いい秋ですね。スポーツの秋、芸術の秋、はい、
そうですね。
そして食べ物の秋かな。
美味しい時ですよね。はい、お腹も空きます。国会の方なんですけど、牧野さん10月お忙しいんですか？
そうですね、あの鳩山丸もね、順調な走り出しになってます。今月の後半には臨時国会がいよいよ始まりますので、はい、大変忙しくなってきました。
いよいよですね。はい、まあ、あの皆さんの期待をね、あの担ってのことですから、よろしくお願いします。
はい、頑張ります。
はい、それで今日のお客様なんですけれども、今日はどなたが？
今日ですね、あのミゲル影山さんこと、はい、影山充さん。私とはね、中学校、高等学校のね、同級生なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ま
あ、
体大きくてね、スポーツマンなんだけども、非常にあの歌がね、中学校の時から上手でね、でも、ラテンもその頃から好きで、大学時代、早稲田大学でラテンのトリオをね、結成して、はい、全国的にね、あの、活動をずっと続けてきているんです。今日はね、その影山さんにお越しをいただいて、はい、そのラテンの魅力とかね、あるいは密かの皆さんはラテンが好きなのかどうなのか、そんな話なんかもね、あのお聞きをしたいなと思ってます。
そうですね、楽しみですね。今ここでニコニコしながらね、聞いてくださっていたんですけど、よろしくお願いします。影山さん、
はい、こんにちは。
あの今日はラテンの影山さんということですから、あの曲の方もね、はい、影山さんがぜひという曲を持ってきていただいたんですけれど、
はい、
最初は何からかけましょうか？
はい、あの題名がラ・マラゲーニャというんですけども、はい、まあ大変有名な曲なんですが、このラ・マラゲーニャを私が最初に聞いたのは、今は亡くなってしまいました駿府会館というのがね、はい、駿府公園の中にあったんですけども、そこへトゥリオロス・パンチョスというメキシコのトゥリオがですね、はい、来ました時、初来日だったんですが、その時に前座でくっついてきて、このラ・マラゲーニャを歌ったのが愛ジョージさんだったんですね。
懐かしい名前ですね。
はい、この愛ジョージさんがね、あのひげ生やしてましたよね。若い頃あのひげ生やしてました牧野さんとね、よく似てるんですよ。
私高校時代あのあだ名がね、愛ジョージだったんですよ。はい、
そう、似てらっしゃいます。はい、そうですね、はい、静岡の愛ジョージ。
そうですね。このトリオロスパンチョスのコンサートに行ったことが私の人生を変えまして、はい、もうずっともう50年近く、ラテン音楽に、飛び込んでますね。
で、思い入れの深い曲ですね。
そうです。
では聴いていただきます、ラ・マラゲーニア。あー、聴かせる曲ですね。でもこれぜひあのミゲール影山さんの歌で聴いてみたいですよね。
そうですね、はい。
あの中学の頃からご一緒だったっていうお話ですけれど。
そうですね、あの、まあ、僕はミスルって呼んじゃうんだけども、あのスポーツマンでありながらね、このラテン の, この繊細なね、うん、あのしかもまあ情熱的なその曲を歌いこなす、僕はそのね、影山ミスルさんに、ね、本当にすごいなと思っているんですよ。で、聞きたかったのはね、どうしてあのラテンの魅力に取り憑かれたのか。
もうこれはね、あの初来日のトリオロスパンチョスのコンサートを聴きに行って、こんなに美しいメロディーがあるのかということでね、もういっぺんで惚れ込んじゃいまして、もう翌日には呉服町の住屋楽器店へ行きまして、来日記念版を買って、擦り切れるほど聴きましたね。
でもその頃からラテンをやろうと。
まあどうですかね。まあコピーですけどね。スペイン語当時はまだ分かんなかったもんですから、はい、カタカナに書き写しましてね。
そうだね。
はい、それで歌ったんですよ。
それが中学生ですか？
そうです、そうです。
あら、で高校時代もご一緒なんですよね。
そうですね。
そうですね。もう高校時代には結構、まだその時は私ギターが自分で弾けなかったもんですから、ギターの上手なやつに弾いてもらって、自分が歌って、まあ、文化祭なんかでも歌ったことありますけど。
いや、文化祭のスターですね。
いやいやいや、
影山さんね、本当にね、あのスポーツマンでありながらね、この、 あの文化的なね、特にこのラテンの歌をね、本当にこう歌えるっていうことでね、まあ、よく頑張ってきたなっていう感じですね。それでしかもあの非常に大柄なんだけども、この繊細なね、 こう哀愁とかね、その南米人 の, そのなんか切ない思いとかっていうので、ね、歌いこなすんだよね。僕はそれをね、非常にね、まあ、びっくりして、ね、いるんです。
お褒めをいただきました
。私も聞いたことがあるんですけれども、本当にちょっとこう衣装をねつけられると、日本人かしらってです、ね、純粋な日本の方かしらなんて思っちゃうくらい。いや、
このね、ラテ音楽を日本人がなぜ好きかって言いましたね、根底にモンゴロイドの血が流れてるんですよ。
あ、そうなんだ。
インディヘナって、今、昔はインディオって言ったんですけど、今ではインディヘナというんですけども、この人たちはメスティッソとかって言いますけども、スペインの血と、アジア系の、インディヘナの血と両方持ってるんです。ですからアングロサクソンみたいな人たちの感性とまたちょっと違うんですね。
あ、そうですね、黒髪で黒い瞳ですもんね。
そうです。それで赤ん坊の時お尻が緑色になってますね、蒙古斑というの、これをマヤ族なんかみんな持ってるんですよ。
マヤ族にもあるんだ。
はい。
それでラテンがなんとなく懐かしい感じがするん
だ。そうですね、どちらかというと日本の演歌に通じるような、そういう共通性というものがあるんですね。で、やっぱりこの心の琴線に触れる、そのもう何かがあるということなんですね。
一言では語れないですね、はい、じゃあラテンの魅力って。
影山さんはね、昔ダークダックスのね、ゾウさんっていたんだけどね、
はい、知ってます、知ってます。
あの帝王のね、あの人がね、歌が上手なんだけど、中学校の時からね、もうあだ名をね、ゾウさんっていうぐらいね、影山さん歌が上手だったんだよ、
あ、そういえばなんとなくこう風貌も似てらっしゃいますよね。
あんな帝王は出ませんけど、私は。
じゃあ、早稲田大学ということですけれど、はい、学生時代もそんなバンドを組んだりとかなさってたんですか？
もう1年の年からバンド組んで、もう今年で、46年ぐらいになりますか。あと4年ほどすると50周年記念コンサート、
わ
ー、はい、あるんですよ。
すごいですね、はい、で
同期生の健城美恵子さんがね、はい、私に司会やらせてって言ってくださって。
同期なんですか、健城さん、はい、
そうなんです。
旦那さんもね、同級生なんですよ。
あ、そうですか。
で、牧野さんも法学部で、私も法学部ですけど、はい、私は法学を勉強するよりも洋学を勉強した
なるほどね、そっちのね、学がちょっと違いますね。
それ、私は政治のヤクザの世界入ってたね、はい。
でも、それだけお好きなラテンを本業にしようとは思わなかったんですか？
そうですね、やっぱり父がやっておりました材木屋というのにやっぱり魅力を感じておりましたから、今でも、まあ、木に関わる仕事をやっております。
でも影山さんの活動を見てますとね、どちらが本業かをわからないですよ ね、 幅広く演奏活動の方もなさってらっしゃるんですけど、
はい、この頃はね、社会的な活動としてボランティアでですね、いろんなことをやらせていただいて、まあ、お年の召した方なんかのためにはですね、ボランティアで歌わせていただく。で、一般の方の場合にはディナーショーなんかでしっかり、ギャランティーもいただいて、それをまた社会に還元すると、そんなこともやっております。
僕がね、影山さんがすごく立派だなと思うのはね、本業を本当に一生懸命やってる。
ああ、そうです
か。その上でね、またね、まあ副業と言ったら怒られちゃうかもしれないけどね、はい、このラテンのこともね、本業以上に一生懸命やっていて、それが両立していて、しかもその自分だけ楽しんでるんじゃなくて、ボランティア活動でね、社会に貢献していくっていう、そのこともね、全てできているってことがね、俺はすごいと思ってるんですよ。それで一点聞きたいんだけど、静岡の人はどう、ラテンに対しては。
いや、昔はね、シャイな人が多かったんですよね、非常にね、静岡人っていうのは、今でもそういう面はあるかもしれないですけど、ずいぶんでも若い人中心にこう変わってきましたね、こう一緒に立ち上がって踊ってみたり、そういうようなことが静岡でもできるようになってきたといいますかね、それはやはりある程度ストリートパフォーマンスなんかが、こうフェスタとして行われてきたというようなことも影響されてるんじゃないでしょうかね、はい、
またね、みんなを乗せて、ね、楽しませるのがね、影山さんうまいんだ、本当に。
じゃあ一緒に歌ったりとか、はい、リズムを取ったりなんていうのも大歓迎、
はい、ですから私スペイン語ではなかなか読みにくいですから、カタカナに直した歌詞カードを皆さんにお配りするんですよ。
ああ、それなら誰でも一緒に歌えるかな、はい、
そうです。 でまたあのスペイン語の発音そのものが日本語にそっくりなんですよ、はい、本当によく似てます、
うん、ポピュラーなあの誰が聞いてもこれは知ってるっていう曲も何曲かたくさんありますよね、ラテンに。
そうですね、
うん、
あの世界で一番あのリクエストが多いというのがベサメムーチョなんです。
あこれはもう定番ですね。
まあ、あのベサメというのは BESAME って書くんですよ、
はい、
ベサメって、メっていうのは英語のミーですね、
はい、
あの英語読みすると、うん、ベサっていうのはキスなんですよ。キスミーマッチモーが、それがあベサメムーチョなんですよ。
あなんか牧野さんが歌ったら似合いそうですよね。
いやもう全然あるんだ。あの影山さん、あの今までラテンを愛して歌っていろいろやってきた中で、なんかこう自分の一番心にこう染みてる思い出とかって。
そうですね、あの大学1年の夏休みに合宿に行ったんですよ、うん、
はい、
夏合宿でね、これ長野県の木崎湖という湖で、
うん、
ここであの合宿しておりましたら、ちょうどその時にクレヨンダムができたばっかりで、皇太子殿下と美智子妃殿下ですね、今の天皇皇后様、お二人で、そこの湖で、の近くのホテルで、お食事をされたんです。その時にたまたまなんですけども歌をお聞かせすることがありまして、
あら、
それでですね、後日談がありまして、私の先輩がフェニックス、宮崎のフェニックスホテルにで支配人をしておられました時に、ちょうど皇后様がおいでになって、うん、1964年ですかねにこういうあの出来事がありましたけど覚えていらっしゃいますでしょうかってずうずしく質問されたらしいですよね、はい、そしたら覚えておりますとおっしゃったということで、あの先輩からあのそういう話を聞かされましてね、感激したことあります。
わ、それはすごい思い出ですね、うん、一生の宝物みたいな。
木崎湖ね、
そうです、
はい、
当時なんか週刊誌かなんかにね、それ、の載せられたんですけどもね。
その時に歌った歌は、
その時にあの歌った歌はこのラマラゲニアだったんです。
あら、本当にじゃあもうこれはもういろんな思い出がある曲なんですね。
はい、
さあそのマラゲーニアに続いてですけど、今日の2曲目、
はい、
どんな曲を紹介してくれますか。
ラ・ジョローナという泣き女という曲なんですが、これ歌っておりますのがね、まあ、お年を召した方ならご存知かもしれませんが、 S 番アワーというラジオ番組の、はい、ディスクジョッキーを長いことやっておられた穂橋真理子さんという方がいらっしゃって、この方が芸名でマリキータという芸名で、歌っておられるこの歌でございます。
はい、じゃあ2曲目聴いていただきます。ラ・ジョローナ、これもすごくいい曲ですね。
そうですね、はい、はい、
あの曲が流れてる間影山さんここで歌ってらっしゃったんですけどね。そちらも流したい、皆さんに聞いていただきたいようですね。
今度特別にね、影山さんにずっと歌を歌ってもらう、ね、あの番組を一度やりましょう。
そうですね、ぜひあの素敵な喉を聞かせたいですね、皆さんにも聞いていただきたい。さてあの高校の時も一緒だったっていうお話なんですけれど、
はい、
片やラテンに夢中の男の子、片や応援団長ですよね、
はい、
何かこれはって思い出がありますか。
そうですね、ご存知のようにね、うん、マグナさんはね、小柄なんですよね、
はい、
小柄、私なんか大柄の方なんですけど、小柄だけどね、声がねやたらでかいんですよ。はい、
応援団長ですしね。
そうなんです、もう本当にね、もう学生服をして甲子園行ってね、
はい、
こう腕振って、大きな声を張り上げてますよね。汗がバンバンバンバン出てくるんですけども、もうとにかくね、一途にね、応援をに打ち込んで、それはまた見事なもんでしたね。はい。
大きく見えるでしょうね、
それ、ね。そうですね。本当そうですね。僕らはもう青春青春って言ってね、ずっと今でもそういうふうに呼んでるんですけどね。
そうそう、うん、いや俺ミツルミツルって言うんだけど、
はい、
僕はまあ成績悪かったし、応援団で3年間終わっちゃったもんだからね、まあまあ応援団としてはいい思い出があるんだけど、まあ、私の方から見てると僕は成績悪くて、いつもどっちかとあんまりこういい方じゃなかったから、でも応援団だけは真面目にやったと。でそれをみんなが助けてくれた。で俺の方から見てると中学校からのね、影山さん同級なんだけど成績良かったんだよ。
ああそうです。
スポーツやるんだよ、
はい、
重量上げやったりね、何かやったりね、それでいてね、この音楽もやってるんでね、マルチだね。私の方から見てると。
すごいですね。
僕は一点豪華主義で、こっちはマルチでね、しかも全部体制してるからね、それはすごいなと思って、いつも、敬意を表してるんですよ。
でもね、だいぶ謙遜してらっしゃる、成績悪かったなっていう話よね。いや、
あのね、僕はね、やっぱり、彼を見ててね、感心するのはね、政治に一筋でね、本当に市会議員から県会議員、で国会議員と積み上げていった。どっかから落下傘でポンと飛んできて、議員になった人じゃないから、地元のことがよく分かってるんですよ。地元の人たち その苦労していることもよく分かってる、はい、でそう言っちゃなんですけど、そんなにリッチなね、お家に育ったわけじゃないけども
そうですか、
ね、でもそう真面目にね、積み上げてきた、お仕事の上に成り立って、彼もね、はい、お父さんやお母さんのおかげでもちろんあるんだけども、でもそれでもすごくその政治一筋でね、ご夫人もね、清州さんね、はい、ということで非常に、尊敬してると、旦那をね、そこがすごくいいなと思いますね。
いや、そう言ってくれてる影山さんのお父さんはかつての西村直美さんの後援会長さんだったんです、
はい、
だからまあもともとね、政治にもね、非常に深い家柄でね、で私もまあ同級生としてね、まあ、選挙のことや普段の、ね、政治活動ではね、影山さんにすごくお世話になっているんですね。
私遊説隊長最低4回やってるんです。もう忘れちゃいましたからね、4回か5回やってる。
でもその美声で遊説隊長っていうのはね、素晴らしかったでしょうね。
鬼の遊説隊長ですよでもね、本当にでも優しいからね、あちらこちら遊説に行ってもね、それからね、いつだね、吉津の老人ホーム2人でね、お願いに行ったことあるんです、選挙の、はい、そしたらね、突然ギターを持ち出してね、歌を歌ってね、それはみんな和やかにしてね、まあ、選挙運動じゃない、どっちかというとね、もうミニコンサートができてね、非常にいい雰囲気だったね、そういう思い出もあるよね。
そうですね、
とにかく中学の頃からのずっと一緒っていうのはもうお互い何でもよく知ってらっしゃるわけですよね。
すごく豪胆に見えるんだけど、繊細な面がすごくあるんですよ。それでね、意外とシャイなの。
ああ、それわかります。
でね、僕遊説隊長で、はい、後ろにくっついててね、それでね、後ろからね肘をつくんですよ。そうすると肘つくと手が前出るでしょ、
はい、
そうみんなもう握手せざるを得ないような状態、
はい、
ね、握手したいんだけど、こうシャイだもんだから。それから、ね、もう一つ、私が自分が牧野さんが自分でこうその人のところに行くと相手に迷惑かけないかなって、そういうことを先に心配しちゃうんですよ。それはすごく人間としては非常にこう、はい、慎み深くていいんだけど、政治家としては僕はちょっとマイナスかなというふうな感じはするんですよ。
だから、ね、選挙の時はね、この影山さんがどうして繊細な、ね、ラテンを歌うのかなと思うようなところがあってね、いや本当積極的にね、私の後ろからね、こうつついてくれてね、非常に助かってる、うん、その苦しい時もね、いい時もね、全然変わらなくね、ずっと友達としてね、付き合ってくれてね、うん、友達としてね、こう応援してくれてるってね、影山さん本当俺感謝してんだよね。
いやいや、
だからそのさっき言ったように非常にスポーツマンなんだけど、やっぱラテンのね、繊細なね、哀愁とかあるいは思いをね、その歌にこう表現することのできるね、やっぱそういう優しい思いやりのあるね、人だなって僕は友達としてね、本当にいつも思っている。これからまだずっと活動し続けていくんだろうけど、なんか夢みたいなのある？
そうですね、まあとりあえずは4年後のトリオ結成50周年をですね、
はい、
大々的にやりたいなと思っております、
うん、その時はもう まあ、大学の時の仲間、それから50年間活動してきたから、大勢の人がね、輪ができて、きっといい、あれになったけどね、静岡でもね、これはもう静岡の応援団長なんですね、影山さんはね。静岡の人にね、こう夢と希望とね、活力をね、これほどね、与えながら頑張ってきたって人は、そうはいないんでね。
そうですね。
これは50周年は我々も。
本当に素晴らしい歌ですしね。皆さんに聞いていただきたいですよね。
いや、私はね、マークドさんがね、ずっと市会議員、県会議員、代議士と、こう、経験を積んできて、しかも地元のことを一番よく知ってるから、地元の痛みとか、悩みとかってこともよく知ってるからね。で、この前、当選して、めちゃくちゃ忙しい時に、地場産業の、私らが携わっている地場産業のね、その組合の代表者を集めて、そう、何か悩み事があったら言ってくれということを、すぐにそういうね、公聴会みたいなの開いてくれましてね、僕は感激しましたね、それは。口ばっかりじゃなくて、ちゃんと行動に移すというね、それは、ああ、立派なもんだなと。
いや、浪人してるね、この4年間ね、1700回ぐらい俺、街頭演説やったんですよ。
はい、
で今までね、ずっとね、自分の方からね、発信しっぱなしだったんですね。ですから、今度当選したね、この4年間はね、できるだけ大勢の人の話を聞いてみようと。皆さんのね、素直な思いをね、受け止めようっていうね、そういう4年間にしたいと思ったんですね。だからそのことをね、やっぱ影山さんもね、牧野言うばっかりなので、今度はね、聞くように努めたらどうだっていうことでね、そういう場を設定してくれたもんでね、今日までもう15、6回でしょう、そういうのをね、やらせてもらってる。
ああ、それは本当にみんなのこう、住民のっていうか、地域の人たちの市民の、それぞれの声を聞いていただきたいって思いはね、皆さん持ってるでしょうから。
そうですね。それはまあ、汚な話なんだけど、応援をしてくれた人が一人、島田にいるんだけども、その人のところ挨拶に行ったら、大きなね、掛け軸をね、くれてね、その掛け軸がね、エナンジっていうね、学者のね、中国のね、言葉でね、天下の目で見、天下の耳で聞くっていうね、そういう額だったんですよ。それをね、東京を持っててね、会館に飾ってありますけどね、ですから、天下の耳でね、いろいろなことを聞く、今度はそのことをね、やってみようと思って、
はい、ぜひ期待したいですね、はい、牧野さんの立派なお耳でいろんな人の声をね、たくさん聞いていただきたいと思いますね。もう二人は静岡の応援団長牧野さんなんですけど、それぞれがお互いに応援団ですね。
影山さん本当の応援団ですよ、静岡の、もっと、日本の応援団になってるよね。非常に大勢の皆さんにね、歌を通してね、元気を与えてる、これは僕らも学びたい。
そうですね。
ありがとうございます。
またこれからもますますのご活躍をお願いします。
はい、どうも今日はありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
楽しい時間を持てました、
ありがとうございました。
今日はこの曲でお別れです。ゴンチチのアルバムから Leave from Airport お聴きください。牧野清舟の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。